ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan, kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 335kHz ya 4755kHz ya ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースを紹介します。それでは最初のニュースです。10月25日に日本政府が開催した防災訓練に、東京インドネシア学校の多くの生徒が熱心に参加しました。この訓練は東京のインドネシア大使館の全面的な支援を受けた目黒区の協力して行われました。東京のインドネシア大使館社会文化情報担当のコーディネーターであるモハマド・アル・アウラ氏は、東京インドネシア学校の学生をこの防災訓練に参加させてくれた警察と目黒情報署に同等は感謝していると述べました。アルアウラ氏は東京のインドネシア大使館からの公式声明の中で、特に発生した災害の犠牲者の数を減らすという観点から、この訓練は誰もが知ることが重要であると強調しました。東京インドネシア学校のアリ・リアニンシ校長と学校委員会のメリー・アストリッド・インディアサリ委員長も出席しました。目黒警察署商工通課の田中淳一郎主任警部も同席しました。アル・アウラ氏は、この週の訓練が毎年定期的に実施されることを望んでいます。東京のインドネシア大使館は日本の関係者と協力する準備ができています。それでは次のニュースです。熱帯低気圧トラミによる洪水がフィリピンを襲い、少なくとも40人が死亡しました。洪水がまだ引いていないの中で、救助隊員たちは家の屋根に閉じ込められた住民に連絡するのに苦労しました。今週、熱帯暴風トラミによる大雨による洪水から逃れた後も、数万人が依然として自宅から避難しています。地元当局はフィリピンのいくつかの地域でわずか2日間で2ヶ月分に相当する雨が降ったと発表しました。ビチョル地方は洪水の被害が最も深刻な地域です。ビチョンは6つの州で構成される行政区域で、そのほとんどはフィリピン最大の人口の多い島であるルゾン島の南部と、その周辺の島々に位置しています。それでは次のニュースです。インドネシア沖で女性や子供を含むロヒンギャ難民計152人が救出されました。国連難民高等弁務官事務所 UNHCR は、ボートが数日間海上を漂流していた後に救助されたと発表しました。イスラム教徒が大半を占めるロヒンギャ民族はミャンマーで厳しい弾圧を受けています。毎年何千人ものロヒンギャがマレーシアやインドネシアに到達するために、長く危険な海の旅で命を危険に探しています。152人を乗せた船は、当局が上陸を強化するかどうかを決定する間、南アーチェ地区の海岸約1マイル沖に数日間停泊しました。しかし木曜日の Ato wa ni yoyaku joriku dekimasta. UNHCR no Faisal Rahman si wa jimota Tokyo kuto chiki sakai no jindo sei singto kyumei kasudo sosteya ku hyaku goju nining no naming ni atairareta joriku kyoka ni kansa o iyo arawasimasta. Faisal si wa UNHCR ya hokano jindo sien kikan ga genzai Rohingya naming o sien steiru to suke kuwaimasta. Sakare wa suginu nyusu desu. トルコの無人機攻撃がスリア領土を襲い、過去に14時間で少なくとも民間人27人が死亡しました。この軍事的エスカレーションは、トルコの首都アンカラ近郊の防衛会社に対する致命的な攻撃の後に発生しました。シリア紛争監視団体、シリアン・オブサーファトリー・フォー・ヒューマン・ライツは、トルコ軍が10月24日以来、シリア北部と東部で空爆と地上攻撃を大幅に強化していると報告しました。シリア国内の広範は情報源ネットワークを持つシリア国内の広範な情報源ネットワークを持つシリアンオブサーファトリーは水道、電気、ガソリンスタンドを含む多数のインフラを標的とした45件のドローン攻撃と4件の戦闘機攻撃を記録しました。この攻撃はトルコの首都近郊の防衛会社で5人の命が奪われた攻撃への対応として行われたと発表しました。それでは最後のニュースです。エネルギー鉱物資源省は国内の石油ガス部門と鉱物石炭部門の事業強化プロセスが1年を超えないことを予想しています。エネルギー鉱物資源省通信公共サービス協力局のアグス・チャヒヨのアディ局長はこれはエネルギー鉱物資源大臣の命令のフォローアップとして行われたと述べました。エネルギー鉱物資源大臣は最初の飛躍日韓の作業で規制を簡素化したいと考えています。同時は規制の簡素化は投資を加速するだけではなく、エネルギーブーム全体のガバナンスを改善することも目的としていると述べました。これらの取り組みを通じてエネルギー鉱物資源省はよりダイナミックなビジネスエコシステムを構築し、国家経済成長に対するエネルギー部門の貢献を高めたいと考えています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
ナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年10月27日国営電力会社が設立されたことから始めます。国営電力会社またはPEL Enとして知られている国営電力会社は発電、送電、配電に従事するインドネシアの国有企業です。PEL Enは19世紀にオランダが所有する砂糖と紅茶の工場によって設立されました。日本植民地軍がインドネシア領に上陸した時、オランダ会社の財産権は全て大日本帝国陸軍に引き継がれました。その後この買収はインドネシアが独立を達成するまで続きました。1945年8月17日のインドネシアの独立後、日本が支配していた電力会社は1945年9月にインドネシアの若者に押収され、その後インドネシア共和国政府に引き渡されました。1945年10月27日、電気ガス局がソカルノ大統領によって設立されました。したがって今まで毎年10月27日は全国電気の日として祝われています。次に10月27日は国家航空の日として祝われることについてです。国家航空の記念日は1945年10月27日の歴史的な出来事に基づいています。当時アグスティヌス・アリスチプト航空巡査はインドネシアの空で初めて赤と白の旗を掲げた巨輪機を飛ばすことに成功しました。アリスチプト氏は現在アリスチプト空軍基地として知られている。マグオ空軍基地でそれを飛ばしました。巨輪機は日本の侵略者から盗まれた飛行機でした。アグスティヌス・アリスチプト航空巡査が実施した初飛行イベントはインドネシア国民が国家空軍力を発展させようとする熱意という多大な影響をもたらすことに成功しました。そのため1974年以来毎年10月27日は国家航空の日として祝われています。最後に2007年10月27日国家ブロガーデーについてです。東証国家ブロガーデーは2007年10月27日に開催されたブロガーパーティーとして知られ記念されていました。当時モハマッド・ヌース新情報技術大臣はインドネシア全土のブロガーを収容するためのイベントを開催しました。それ以来モハマッド・ヌー大臣は10月27日を国家ブロガーデーに指定することを宣言しました。その後毎年恒例のブロガーパーティーイベントが発展し、多くの全国的なブロガーが参加するようになりました。ブログは収入源としてだけでなく、友情ネットワークを確立する集団や新しいビジネスチャンスを開く集団としても使用できます。これで今日の歴史を終わります。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya.Sia-sia. manusia. Mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga. Rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya. Tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakit dan air mata sia-sia.
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。農業区間計画書国土庁、すなわち ATR BPN は、農業管理総局を通じて、食料GQ リースに関するプラボスビアント大統領の任務を遂行する決意を表明しました。これはユリアジャヤ・ニルマワティ農業管理局長によって伝えられました。同氏は、インドネシアは農地改革プログラムを通じて正義と繁栄の実現に協力できると述べました。大統領はまた、インドネシアは食料安全保障を維持しなければならないが、これは農業管理総局の任務と密接に関連していると強調しました。ユリア・ジェヤ氏はまた、プラボー大統領は、2029年までに収穫面積を400万ヘクタールへ追加するという目標を掲げ、食料GQ率を直ちに達成することの重要性を強調したと説明しました。展開された農業改革プログラムは、この目標を達成するための枠組みの重要な部分です。農業改革の主な目的の一つは、土地の管理と所有権における不平等を克服することです。これは、食料安全保障と周辺の強化にも直接貢献します。2025年から2045年の国家長期開発計画 LPJPN に関する2024年法律第59号では、農地改革は継続が義務付けられている長期戦略プログラムです。これは、農地改革のための土地オブジェクト、トーラを通じた土地の再分配や土地認証が含まれています。土地へのアクセスを通じた資産管理とコミュニティのエンパワーメントは、そのステップの不可欠な部分です。ユリア・ジェヤ氏はまた、ATR BPN 省内及び外部関係者との議論法で、 階級間の協力を強化することの重要性を思い出させました。森林省、移住省、村落省、中小零細企業省などの様々な省庁や機関との連携が農業改革プログラムを加速する成功の鍵となります。ユリア・ジェヤ氏は、農地改革の実施の加速は、特に社会正義と福祉の面で、社会による大きな利益をもたらすことを目的としていると強調しました。効果的な協力を通じて、このプログラムが人々の生活、特に国家の食料安全保障に誠の影響を与えることが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
kembang. RRI Gaige Hosou Kyoku Voice of Indonesia wa eigo, Furansu go, Doitsu go, Oranda go, Spain go, Arabia go, Chugoku go, Nihon go, Indonesia go no 9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はインドネシアのジョクジャカルタにある観光地をご紹介します。ジョクジャカルタは特にバットル地域の美しい景色を望む自然観光スポットで有名です。そこにはとても魅力的な自然観光トゥオンド滝があります。トゥオンドという名前はジャワ語に由来しています。トゥという言葉は岩を意味するワトゥに由来し、そしてウォンドは階段を意味するオンドに由来しています。つまりトゥオンドという言葉の意味は階段のある石ということです。トゥオンド滝の形がはしごのような形をしていることからこの名が付けられています。トゥオンドの滝のレベルが3つあります。各レベルの高さは3メートルから5メートルまで異なります。トゥオンド滝の水位は木々が多く残っており、とても美しいので、トゥオンド滝の雰囲気がとても涼しくて維持良いのは当然のことです。この観光地の施設は完全ではありませんが、それらを楽しみたいという要求が弱めることはありません。涼しい気温と心地よい自然の雰囲気はきっと忘れられない体験となるでしょう。午前中にトゥオンド滝を訪れて写真を撮ることもできます。その時間帯には滝の水位はまだ自然な雰囲気を残っており、朝の日差しがその景色をさらに一刻上昇に見せてくれます。トゥオンド滝の場所はジョクジャカルタ特別地域のバニャカンサン・ソンラク・レマアバン村にあります。ジョクジャカルタの市内中心部から約 14km の距離にあります。この観光地に行くにはまだ公共交通機関が整備されてないため、レンタカーを利用することになります。この観光地への旅行中に訪問者は安山岩や石灰岩の岩を見ることができます。もちろんこれは楽しい休日の経験です。季節限定の観光地なので午前中に訪れるのがおすすめです。この滝は雨季の時期にしか楽しむことができないため、季節の観光地とも呼ばれています。雨季の時期は滝の流れが速くてとても美しいです。一方寒気にはこの滝は乾いており、ほとんど水がありません。インドネシアのジョクジャカルタ特別地域にいる場合は、時間を見つけて美しいトゥオンド滝またはグロジョーガンを訪れてください。リスナーの皆さん、 これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Mungkin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan. Sepakat akhiri setelah beribu debat panjang.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。ジャカルタで見逃せない音楽フェスティバルの一つは Everblast Festival 2024なんです。Everblast Festival は毎年開催される2000年代の懐かし音楽フェスティバルです。昨年このフェスティバルにはカナダのバンド Simple Plan、米国のアルタナティブロックジャンルのバンドホバースタンとデラスムスを見ようと数千人が参加しました。そして2024年11月の Everblast 2024年は海外ミュージシャンだけではなく2000年代に人気を博した地元ミュージシャンも盛り上げます。アメリカのポストハードコアバンド Sleeping with Sirens は2024年11月30日にジャカルタでコンサートを開催します。キャリン・クイーン・カヤがエファーブラスフェスティバルのラインアップの一人となることが知られています。これはエファーブラスフェスティバルのポスターに見られる以外にバンドの公式サイトでも確認されており、 Sua no ichibu toste Jakarta ga ki sai sarete imasu. Sleeping with Sirens dake de wanaku, Two Door Cinema Club, 311, Depa Pepenado, Sekai Tekina, Big Bando mo, ta surain abu sarete imasu. Festival dewa G-Rocks, Rocket Hawkers, Efek Rumah Kaca, Sonohoka, Okuno Jimotono Bandol. Mo, sesuen si mas. Everblast Festival wa, nisen ni Juyon dan Juy Ciga Susanju ni Cini, Jakarta no Gambir Expo Kemayoran de kai sasari mas. Everblast Festival nisen ni Juyon dan de, kokunai gai no moji siyan totomo ni, kofung ni Michita, Yoru wo taiken shimashou. Risna no minasan, kore de warna-warni owari mas. Mata hokana kiyomi bukai topiku de aimashou.
Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa ongaku no hiroba wo otsutai shimasu.
Voice of Indonesia.
Risna no minasan, ongaku no hiroba desu. Kyou wa Indonesia no kashu Nabila Takia no shinkyoku wo gosoukai shimasu. Nabila Takia という名前は Indonesian Idol の第12シーズンで準優勝した後にされるようになりました。音楽業界でのキャリアのスタート時に彼女は Indonesia のアイドルから Menghargai Katarindu というタイトルの優勝曲をリリースしました。現在彼女は Terpatah Terluka というタイトルの別のシングルをリリースしており、2024年10月18日にリリースされる予定です。この曲はロマンチックで感情的な作品で知られる二人の才能あるミュージシャン、ヨーフィ・ウィディアントとアーシー・ウィディアントとの特別コラボレーションです。Terpatah Terluka はポップバラードのジャンルを甘く切ないアレンジで表現し、曲の歌詞に込められた感情を強めています。この曲はお互いに好きなのに、すでに他人のものになっている人を愛する苦い気持ちを歌っています。リスナーの皆さん、これからナビラ・タキアの新曲「Terpatah Terluka」をお聴きください。
Karena ku lihat kau telah jalan.
Voice of Indonesia.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。
jalan sendirian, bagaikan hilang arah tujuan. Langit mendung, riuh angin, hujan pun seakan tak berteman. Hilang sudah semua harapan yang di depan, membuka aku tetap bertahan. Hanya ingin rasakan sedikit kesenangan, walau ku nikmati dalam diam. Kau boleh menangis, tapi kembali berdiri. Kau boleh terluka, tapi hanya sementara. Jangan kau terlalu lama tenggelam. Ingatlah masih ada masa depan. Omongan mereka hanya lolongan yang hilang di telan malam. Wajar bila manusia berpura-pura untuk bahagia, persis dalam cerita yang ditulis sempurna. Di tahukah kisah yang realita, berjuta sandiwara ada di depan mata. Jadilah kau pemeran utama.
Of Indonesia.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foiindonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。